次の日、ワーク5日目。ワーク地に行って、俺たち全員唖然としてしまった。なんと、昨日、おとといと降り続いた、長い長いスコールのせいで土砂が流れ、今まで苦労して掘り続けた水路が、ほとんど全部埋まってしまっていたのだ。さすがの赤木さんもこれには参ったようだった。
ああ、スケジュールが変更になったので、よく聞いてください。この雨で我々のワーク期間中に用水路が完成する見込みは立たなくなりました。でも我々が帰った後は現地の人が引き継いで用水路を完成させてくれます。ああ、残念ながら記念碑はできませんが、支障がありませんね。
記念碑？何ですかそれ。
今年のワークキャンプは、ここでこれを作ったんだという記念の小さな石碑を建てるんだったんだけど。
そうか、ちょっと残念だな。
この際に私たちのやったことが長く記念碑で残るなんて素敵なのにね。
私たちの努力が何も残らないわけ？
でもいいじゃない？この間の教会のお話でも神様は全てをご存知だって言ってたし。
そうなんだ。僕たちとタイの人たちが協力して、この国の人たちが少しでも豊かになるために用水路を作ったってことは、天の神様の記念碑にはちゃんと書かれているんだよ。
天の記念碑か。それから俺たちは埋まってしまった用水路を掘り出し始めた。昼に近づくにつれ、日差しはさらに強く照りつけ、流れてきた土砂を固まらせた。コンクリート並みに硬くなってしまった土を、俺たちは無言で掘り続けた。午後になっても、衰えを知らぬタイの暑さの中、みんな頑張っていた。風が幾分吹いてきたが、スコールはまだ来そうになかった。そしてさらに1時間。結局その日、スコールは来なかった。
皆さん、今日も本当にお疲れ様でした。あと2日間です。
あれ？ひろみさんは？
ワークから帰ってきたとき、急に気持ち悪いと言ったので、先に部屋に帰って休んでるわ。
私、様子見てきます。
私も行く。
じゃあ、お願いします。熱が上がったりしたら、すぐに知らせてね。
はい。
ああ、今年のワークキャンプはやけに病人が多いな。皆さん、食べ物や水などに本当に注意してくださいよ。
はーい。
その夜、大変なことが起こった。ヒロミの熱が上がり続け、直ちに病院に行かなければならなくなった。病院といっても、ここから車で8時間もかかるそうだ。それならいっそ、首都バンコクの大きな病院へ行って見てもらった方が良いという結論が出た。他の2人の病人も熱は下がったが、吐き気が続いていたので、この3人と引率のマミさんの4人は、一足先にこの村からバンコクへ戻ることになった。夜中の12時、この一行はバンコクへと向かった。ワークキャンプ6日目。何とも言えない素晴らしい青空が広がっていたのだが、参加者全員の心は朝から重く沈んでいた。
神様、ひろみさんたちが無事にバンコクに着きますようにお願いいた
で、
します。何？
何してんの？
お祈りしてたんだよ。
お祈り？
なおとも何でもいいから思ったことを神様に祈ってごらん。
そう言って一平はお祈りの格好をしてみせた。俺は一平の真似をして手を組み、頭を下げ、生まれて初めて祈りを口にした。神様、ヒロミたちを守ってください。その日はいつもより30分遅れでワークは始まった。毎度毎度の暑さにはやはりみんな参っていた。それでもみんなはせっせと土を掘った。昼休み、用水路の溝に腰掛けて食事をしていたら、いきなりスコールが降ってきた。スコールは降り続け、結局午後のワークは中止になってしまった。もう嬉しくも悲しくもなかった。帰ってから一平と近くのお店へ行った。一平、見てみろよ。これグリコのポッキーかと思ったらホッキーだってよ。偽物じゃん。
ああ、本当だ。両方買って味を比べてみようよ。
オッケー。あ、向こうから来るのワリットさんじゃない？買い物しに来たのかな？
あら、ナオト君に一平君、お菓子買いに来たの？あ、そうそう、ヒロミさんたち、無事バンコクに着いて病院に入院したそうよ。もう大丈夫よ。
本当ですか？ よかった。
よかったね。
俺はその時、神様は俺の初めての祈りを聞いてくれたのかな、と思った。帰ってから買ってきたポッキーとホッキーの味比べをした。ポッキーの方が全然美味しかった。その夜はもうすることがないので、床に入った。次の日、なんと朝の4時半に起きてしまった。やはり昨日早く寝すぎたのだ。一平、一平。
ああ、なんだよ、今何時？
4 時半ちょっと過ぎ。
なんだよ、もっと寝かせてくれよ。
だって今日はワークの最終日だぜ。この村とも今日でお別れなんだ。なあ、起きろよ。
ああ、ネミ、放っておいてくれよ。
俺はしょうがなく一人で早朝の散歩に出た。昼の地獄の暑さとは打って変わって、明け方は少し冷えた。村の朝は思ったより早く、もう開いてる店もあった。商店街を歩いてるその時だった。俺の目に寄り添って店の端に座って、道行く人に何か言ってる二人の少年の姿が映った。兄弟みたいだったが、一人は10歳くらい、もう一人は5、6歳くらいの子だった。こんな冷える朝に T シャツと短パンしか着ていず、裸足だった。どうしたんだろう。この子たち、まさか乞食？かわいそうに、恵んでやろう。その時、赤木さんが日本を立つ前に注意していた言葉が耳の奥で聞こえた。
もし物乞いの人がいて何か欲しいとか言ってきても、お金とか食べ物とか与えないでください。それはその人にとって本当に幸せかどうか考えてみたらわかると思います。
俺はその場から足早に離れていた。7日目の最終ワークは午前中で終わりということになっていた。最後だからとみんな全部の力を出し切ってワークしたが、それでも用水路は完成しなかった。だけど一応無事ワークスケジュールを終えたことでみんな満足してるようだった。
長かったワーク、皆さん本当にご苦労様でした。今日は午後6時まで自由時間ですので、のんびり過ごしてください。
よし、ナオト、お土産買いに行こう。
うん。あ、そうだ、ヒロミとコズちゃんのお土産どうしよっか。
ああ、ナオトくん、そのことなら私がコズちゃんからちゃんと二人の買い物リストもらってるから任せといて。
あ、そうですか、すいません。
いいのよ、その代わりコズちゃんにはバンコクでレインボーパフェをおごってもらう約束だから。
ちゃっかししてますね。僕と一平は村一番の商店街へ行ってお土産を買いまくっていた。ようやくすべて買い終えたとき、朝の散歩で通った商店街に出た。俺はふとあの二人の少年のことを思い出し、あの店の近くに行ってみると、なんとまだ同じところに座っていた。一平、あの二人の子、今日の朝の散歩に来た時からずっとあのままだよ。
かわいそうにな。
そう言っただけで、横目で少年を見ると、僕らはまた歩き始めた。
明日の朝はここを4時に出発しますので、そのつもりで荷物をまとめておいてください。
その夜、俺は妙にあの二人のことが頭にあって眠れなかった。どうして俺は何もできないんだろう。このまま日本へ帰ってしまうのか、などといろいろ考えていた。
はぁ、ナオト、寝ろよ。明日朝早いぞ。
うん。でもあの二人の子のことが頭の中にあって眠れないんだ。
それなら聖書読んでから寝な。お祈りもしてね。
一平はそう言うとすぐ寝てしまった。よし、読んでみるか、と思ったが、どこを読むのかわからない。俺は適当にページをめくった。よし、ここに決めた。マタイ25章？まあ、いっか。俺はその箇所を読んで、なぜかものすごく感動した。そして、眠り込んでいる一平を無理やり起こした。時計は夜中の3時を指していた。次の日の早朝、いよいよ日本へ帰る日、バンコクへ向かう車の中で、俺は辛かったけど、いろいろ楽しかったノンディンダン村での思い出を、今こうやって見ているタイの田園風景とともに胸に刻み込んでいた。一平、ありがとう。
え？何が？
うん、いろいろとな。今朝のことも。俺、日本に帰ったら教会に行ってみる。ヒロミも誘ってね。
本当に？やったなぁ、嬉しいよ。それにしても、真夜中になんであんなことを思い立ったんだ？
うん、夕べ一平に聖書読んで寝ろって言われただろ。その後どこ読んでいいか分かんなかったんだよ。だから適当に聖書開いたら、マタイ25章ってとこだった。そこにこんなことが書いてあったんだ。
あなた方は、私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸しました。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。
これってもしかして、本当に貧しくて困ってる人に何かしてあげるのは、そのイエス様にしたってことだろ？
そうだよ。ああ、それで今朝僕を誘って、あの子たちに僕たちの靴をそっと置いてきたってわけか。何も言わず、俺の言うことを聞いてくれって言うから、言われた通りにしたけど。
そうなんだ。朝5時、ノンディンダン村はいつもと変わりなく動き始めただ。そして朝日がもっと昇って村を照らし出したら、あの二人の少年は目を覚まして驚いたと思うな。このキャンプ中、俺と一平がずっと愛用していたワークシューズがきちんと揃えて目の前に置いてあるのを見て、今俺たちは裸足で猛烈に眠かった。でもなぜかその時、俺の心の中はジーンと熱くなっていた。そしてこれも天の記念碑には書かれているかな、とふと思ったのだ。